それでは、イザヤ書の7章を開いてください。イザヤ書の7章を開いてください。前回の学び6章からイザヤの預言活動において新しい段階に入ったことを見ましたですね。6章の初めにウジヤ王が死んだことが書かれてました。それでイザヤは改めて預言者としての召しを受けたのですが、彼はそのためにウジヤではなくて主ご自身の王座をこう見るという幻ですね、これを見てですね、それで使わされていったんです。でこのウジヤの時代におけるエルサレムとユダの状況も、まあ、悪かったんですけれども、それとは比べ物にならない不正と悪がはびこることになるわけですね。そしてイスラエルの民が主の言葉を聞かず心をかたくなにして、で悟ることはないようになると主が前もってイザヤに語っておられました。で7章以降を見ていきますが、確かにその暗黒の時代が予言されています。しかし希望の光も予言されているんです。まあ、6章の最後のところにですね、まあ、興味深い言葉が、この切り株こそ聖なる末とありました、まあ、神を恐れる残りの民がいるということを教えてくださり くださったわけなんです。そしてそこにある希望が実は男の子ですね、この生まれてきた男の子にあることも7章以降で予言されています。7章から9章 の前半部分までで予言されているんですけれども、まさにこれが降誕節の礼拝、この前ですね、クリスマスですね、のことに直接関わりがあるわけなんですね。でそこで、シメオンという預言者がいて、覚えてますね、あのこの前のメッセージの内容ですね、イスラエルの慰めを待ち望んでいたと。あとはアンナという女預言者がいました、ね、で彼女は、エルサレムの贖いを待っていた人たちにこういろいろと語ったということを教えて、まあ、いました。そして、このような希望も語られています。でこの状況がですね、今のこのユダの国が置かれている状況というのが、この、まあ、非常に複雑なんですね。それがアッシリアという国が、まあ、ユーフラテス川の、この辺りから、まあ台頭していくわけです。まあ、メソポタミア、まあ、地方なんですけれども、まあ、創世記の2章から、このアッシリアという存在が出てくる。非常に古代、古いところで、まあ、因縁があると言ったらいいかもしれませんけれども、エデンから流れてくる川で、ティグリス川というのがありますが、でその先にアッシュルという名で出てきます。今のですね、このイラクの北部ですね。ニネベというのが首都になっていきますけど、後にあのニネベという言葉も出てくるんです。2章のところにね、創世記のでニムロデという主に反抗する権力者ですね。で彼がバベルをはじめとしてアッシュルにも進出していることが10章の11節創世記書かれていまして、でその古来からある国が紀元前8世紀には世界の征服と支配を企む帝国へと拡大していくわけなんです。で、そんな中にユダの国が置かれているわけなんですね。非常に緊迫して、非常にこう不安なんですね。もう本当に恐ろしいというような時なんです。この時に神に知られている民、イスラエルはですね、神の名を呼び求めればいいわけですよね。アブラハム、イサク、ヤコブの神に寄りすがるべきであります。しかし、アーズはその真逆の道をまっしぐらに歩んでいきました。 本来なら祖父である宇治やまた父ヨタムの道を歩んでいけばいいのに、それをあえて拒んでですね、イスラエルの神以外のものであれば何でも取り入れたっていうのが、まあ、このアハズなんですね。これがアハズの霊的な問題であり、そこでイザヤを通して神が彼らに印を与え、この神が生きておられるということを示そうとしておられたわけです。で、イザヤという名前を思い出してください、もう一度。どういう意味でしたっけか。救いは主のものという意味です。だからアハズは、いろんなところに救いを求めていったんですけれども、目の前にその救いがある、つまり自分のエルサレムのところに救いがある、主がおられるということ、これを本当知る必要があったのに拒んで、恐れで突き起こされていった、まあ、人物と、まあ、言うことができるわけなんですね。なので、こういう暗黒のもん、この時代に入り、そして同時に希望があり、それがこの男の子なんですね。まあ、繰り返しますけど、その男の子って、ね、イザヤに男の子が2人出てきます。生まれます。ですね。そして、それと折り重なるようにして、今度また別の男の子が生まれる予言があるわけですよ。で、それがインマニュエルとも呼ばれですね。もう分かりますね。キリストご自身の予言になるわけなんですよね。この男の子っていうのはね、子孫、この救いというのが子孫にあるっていうことをね、皆さんもなんか分かります。聖書全体の、これはご計画、神のご計画の中でね、女の子孫が蛇の子孫の頭を打ち砕くっていうところから始まってですね、そしてアブラハムの子孫が敵の門をこの開くっていう言葉があり、そしてダビデに受け継がれて、ダビデの子が栄光の門を通ってこの行くというですね、このエルサレムで王となるということが書かれているわけですけども、で、この存在がキリストであり、この男の子に対する期待、希望というものがこのあるわけなんです。ではですね、一節をご覧ください。ウジヤの子のヨタムの子、ユダの王アハズの時代、アラムの王レチンとイスラエルの王レマルヤの子ペカが戦いのためにエルサレムに登ってきたが、これを攻めきれなかった時のことである、ということで、このアハズが誰かということで、ウジヤの子ヨタムの子とありましたね。で、前回、少し学びましたが、ウジヤが晩年サラーとですね、雷病にかかって、そして隔離されていたわけですけれども、まあ、彼が生きている間、共同統治、実質的な統治を行っていたのが息子のヨタムであったわけです。で、ヨタムも主の目にかなうことを行っていたわけ、なんですね。で、まあ、その中で、だんだん民がですね、この王に対する信頼というのを、まあ、失っていったということをね、私たちは、まあ、イザヤ書の3章のところで見ていきましたが、その中でね、我が民は幼子が虐げ、また女たちがこれを治めるという、まあ、こういう状態にまでなるよっていうね、覚えてますかね。こう立てられている人、神によって立てられている人を拒んでって、で、それで結局は何でもいいから寄りすがっていって、で、結局なんか幼子が治めて女が治めるというような状況になっていると。で、これがまさにアハズなんですよ。文字通りの、もちろん幼子でも女でも、もちろん女子供じゃないですよ、アハズは。でも心がですね、そのような心なんで、幼いって言ったらいいでしょうかね。で、これがね、歴代史の第28章、このアハズはね、ぜひね、後でじっくりと、まあ、読んでみてください。その一部をね、この学びでも読んでいきますが、28章の1節から4節まで、読んでみます。第2歴代史の28章の1節から4節までを読んでみたいと思います。 アハズは20歳で王となり、エルサレムで16年間王であった。彼はその父祖ダビデとは違って主の目にかなうことを行わず、イスラエルの王たちの道に歩み、その上バールの神々のために異物の像を作った。彼はベンヒノムの谷で犠牲を備え、主がイスラエルの子らの前から追い払われた異邦の民の忌み嫌うべき習わしを真似て、自分の子供たちに火の中を通らせた。彼は高きところ、丘の上、青々と茂るあらゆる木の下で生贄を捧げ、犠牲を備えた。ということで、わかりますかね。イスラエルの王たちはヤロブアムの道を歩んでいたわけですね。この金の子牛の、あそこで拝んでいたという罪から離れることはなかった。で、ユダの方は高ぶるという罪はあったんですけれども、多くの人は、この主の目にかなうことを行っていった。少なくてもその初めの頃はそうだったということが、言葉がね、結構多く書かれてますが、しかしですね、アハズはここで一気にですね、イスラエルの王たちの道に歩んでいたと、こうあります。でさらにですね、深刻なのはヒノムの谷で犠牲を備えたということです。覚えてます？ヨシュア記に戻らなければいけませんけれども、このカナン人たちを追い出し、そして聖絶しなさいとですね、主がお命じになった理由というのが、この忌まわしい習わしを行っていて、それが子供たちを、赤ん坊たちを火の中を通らせることを行ったと。いわゆる人身供養ですね。文字通りそれを行っていったということがありましたが、それをしているがゆえに彼らは忌み嫌うものとなり、それで裁きの器としてイスラエルが、神は用いようとしておられて、実際にも完全ではないですけどね、彼らが不従順だったので用いた。でもですね、その残っていたカナン人がいて、そしてそれが受け継がれていってですね、なんとですね、彼ら、アハズ自身がよりによってこのベンヒノムの谷ってありますけれども、もうこれね、エルサレムのもう目の前ですよ。西からエルサレムを取り囲む谷というのが、東の方はケデロンの谷というのがありまして、これは南北に走ってるんですけれども、ベンヒノムというのは西から南の方を走っている。でケデロンの谷にぶつかるんですけどね。でここで捧げ物をしていたと、つまり子供たちを、生贄を捧げていて、でですね、そこってゴミ捨て場にもなっていて、老廃物、ほら、生贄、動物、牛や家畜のね、生贄とかの老廃物を捨てたりする、火がそこで燃やされている、ゴミ集客場みたい、焼却場みたいになってたんですけど、そこで生贄を捧げていたと、いうこともやったし、そして高きところ、丘の上、青々と茂る、あらゆる木の下ってありますが、これは、性的な盗作っていうのかな、すごくこう、忌まわしいことをですね、こう、行っていたという、そういうですね、ことをですね、なんと取り入れてったっていうんですよね。でこのアハズがなんでこういうところまで走っていったのかという問題についてね、考えてみたいと思います。第1コリントの16章の13節に、目を覚ましなさい、固く信仰に立ちなさい、大しく強くありなさいという言葉があります。これはね、幼い信仰であったコリントの人たちですね、またなんていうのかな、そうです、最後まで反抗していたようなこの一部のですね、教会の人たちに、この固く信仰に立ちなさい、大しく強くあるんです。この大しくというのは、男らしくとも訳すことができるんですけれども、何かというと、今このいろんなことが起こって大変な状況があったとしてもですね、しっかりと目を覚まして、それに合わせて信仰に固く立って、神により頼んでいきなさいということなわけですよですね。でこれが、いろんな困難があっても主の前に打ち砕かれて、出て行って心を主に注いで、主から聞いて力を得るということ、これがね、大しくあるってこと、強くあるってことです。自分が強くあるという意味では全くないわけです。ところがそれをせずに、何か他のものにですね、依存していくという、これが この臆病と言ったらいいでしょうか、臆病なものと言っていいですね、うん、あの黙示録でですね、第二の死っていうんですか、あの火の池に投げ込まれる者たちの中で、この、殺人をする者とか偶像礼拝をする者とかいろいろありますけど、臆病なものっていうのも出てくるんですよね、うん、神の前に出ることを拒んでですね、そして恐れ退く者たちでありますが、まさにアハズが、まあ、そのようなものだったんですね。でアラムの王レチンと、あとイスラエルの王レマイの子ペカというのが登場します。でこのレチンというのが、まあ、実はこのアラム、アラムというのはあのゴラン高原の北東にあるシリアですね、シリアの古代の名前です、今のシリアの古代の名前、最後の王様でした。で、アッシリアの王ティグラトピレセルがですね、ティグラトピレセルが、この紀元前の732年にダマスコを滅ぼしますですね。でペカは、この北イスラエルの王様ペカは最後から2番目の王様です。だから結局北イスラエルも、滅んでいきます。けれどもこの2つの2人の王様が共謀して、そしてこのユダを攻めていこうとする。で理由はですね、あのこう非常に政治的なんですが、あのアッシリアに対抗するために反アッシリア同盟を結ぼうとするわけですですね。でそこで彼らも無理やりですね取り組んで、この彼らっていうのはユダも無理やり取り組んで、そして自分たちの傀儡にして、そして反アッシリア同盟の中に取り組もうとしたわけですけども、攻め込んだんですけどね、攻めきれなかったとあるんです。でこの攻めきれなかったっていうのがですね、いいですか、神様の介入があったんですよ。でこれが分かるのが歴代史の第28章、さっきのところの続きになります。5節かな8節までお読みします。彼の神主が彼をアラムの王の手に渡されたので、彼らは彼を討ち、彼のところ、彼というのがアハズのところですね、多くの者を捕虜にしてダマスコへ連れ去った。また彼はイスラエルの王の手にも渡されたので、イスラエルの王は彼を討って大損害を与えた。レマルヤの子ペカはユダで一日のうちに12万人を殺した。皆勇士たちであった。彼らがその父祖の神主を捨てたからである。エフライムの勇士ジクリは王の子マーセア、王の家の長アズリカム、王の補佐官エルカナを殺した。イスラエルの人々は自分の同胞の中から女たち男女の子供たち20万人を捕虜にし、また彼らから多くのものを略奪して分取り物をサマリアに持っていったと。神様が彼らが攻め入るのをお許しになって、まあ、このようにして殺されて、そして分取り物を持っていったけど、でもですね、神様はこうやって介入されるんです。長いですよ、いいですか、9節からお読みしますよ。そこには主の預言者でその名をオデデという者がいた。この人はサマリアに入ってきた軍隊の前に進み出ていった。見よ、あなた方の父祖の神主がユダに対して憤られたため、主はあなた方の手に彼らを渡された。ところがあなた方は天に届くほどの激しい怒りを持って彼らを殺した。今あなた方はユダとエルサレムの人々を従わせて自分たちの男女の奴隷にしようとしている。ただあなた方自身もあなた方の神主に対して罪過があるではないか。今私に聞きなさい。あなた方の同胞の中から捕らえた捕虜を返しなさい。主の燃える怒りがあなた方に望んでいるからだとですね。その時エフライムの人々の頭たちの中からヨハナンの子、アーズラヤ、メシレモテの子ベレクヤ、シャルムの子ヒゼキヤ、ハデライの子マーサが戦いから帰ってきた者たちに対して立ち上がり、彼らに言った。捕虜をここに連れてきてはならない。私たちは主に対して罪があるものとするようなことをあなた方は考えて、私たちの罪と罪過を増し加えようとしている。私たちの罪過はすでに大きく、燃える怒りがイスラエルの上に望んでいるからだとですね。そこで武装した者たちは首長たちと全会衆の前で捕虜と略奪した者を手放した。指名された人々は立ち上がり捕虜を引き受け、彼らの中で裸になった者は皆 分取り物の中から衣服を取って着せた。彼らは捕虜に衣服を着せ、履物を与え、食べさせ、飲ませ、油を塗り、また足の弱い者は皆ロバに乗せ、夏目ヤシの町エリコにいる兄弟たちのところへ連れて行った。こうして彼らはサマリアに帰ったということで、人質にした者たち、捕虜にした者を返したということが、この預言者を通して、つまり神様を通してされたわけなんです。だから一節を見ると、これは攻めきれなかったら神様が守っておられたんです。そしてこの二人の王は再びですね、企んだわけですね。企んだから、でも神が救ってくださったんですよ、もうすでに。だったらまあさらに救ってくださるって言って主を追い求めればいいんですけども、2節ご覧ください。ダビデの家にアラムがエフライムと組んだという知らせがもたらされた。王の心も民の心も林の木々が風に揺らぐように揺らいだと、こうあるわけですね。恐れに満ちてしまった。次に3節で、その時主はイザヤに言われた。あなたとあなたの子シュワルヤシュブは神の池の水道の端の布さらしのの野への王子に出向いていって、アハズに会い、彼に言え、気を確かに持ち落ち着いていなさい。恐れてはならない。あなたはこれら二つの煙る木切れの燃えさし、アラムのレチンとレマリアの子の燃える怒りに心を弱らせてはならない。このように励ましています。で、場所がですね、神の池の水道の橋とこうあるんですけれども、まあ、ここはですね、エルサレムの町の城壁の外にあるギホンの泉からエルサレムに流れている水道だと考えられていますですね。おそらくこれからアラムとイスラエルが自分たちを攻めると思って、この水道の部分を偵察に来たのかもしれません。で、ここでですね、後々アハズの、後に出てくる王様ヒゼキヤですね。ヒゼキヤもここで、このチャレンジを受けるんですけど、ヒゼキヤはですね、アッシリアの攻撃に備えて、外にある水源、だからギホンの泉の水源をですね、こう閉じてしまって、で、地下にトンネルをその代わりに掘ってですね、で、シロアムの池に流れるようにしたというね、まあ、こういうことを行ったんですよ。だからここで、まあ、チャレンジを、この、後々も受けるんですが、今ここにイザヤがやってきたわけです。で、シェアル・ヤシュブという子供、男の子を連れてきたんです。で、ここの男の子の名前が非常に、この理解するのに大事になります。残りのものは立ち返るっていう意味です。わかりますか？主にある残りのものが主、立ち返るということ。で、10章の21節に残りのもの、ヤコブの残りのものは力ある神に立ち返るとありますけれども、6章の最後にあったね、この聖なる末ですね。で、この子がですね、主が印として与えているよと。だ、この子が印で、あなた方は、この救われるんだよと、ね、このように言ってるわけです。主はですね、この二人の王のことを二つの煙る木切れの燃えさしと言ってですね、まあ、事実732年に二人は死んでですね、まあ、これが、死ぬんですよ。恐れることはないんですよね。ところが、ところがじゃないですね、5節、アラムはエフライムすなわちレマリアの子とともに、あなたに対して悪事を企てて、我々はユダに登ってこれを脅かし、これに攻め入って我が物とし、タベヤルの子をその王にしようと言ってるが、神である主はこう言われる、それは起こらない、それはありえないと。こう言って、タベヤルというのはおそらくアラムの地区の名前か、あるいは人名なんですが、いわゆる傀儡にしようと企んでるわけですね。 で、そんなことは起こらないよと。で、アラムの頭はダマスコ。そのダマスコの頭がレツィンだから。エフライムは65年のうちに打ちのめされて、一つの民で亡くなる。エフライムの頭はサマリア、そのサマリアの頭がレマリアの子だから、あなた方は信じなければ固く立つことができないと書かれます。ですか、この二人は、滅びるわけですけれども、エフライムというのは北イスラエルのことを表しています。北イスラエルの代表的な部族がエフライム族だからですね。で、65年のうちにってこう言ってるんです。これすごいんですね。まずね、イザヤが予言を今しているのが紀元前の734年なんですね。で、その65年後っていうのは669年で、ですか。で、北イスラエルはアッシリアによって722年に滅ぼされます。ですね。でですね、669年には、アッシリアの王、オスナパルがですね、多くの外国人をサマリアの地域に移住させるっていうのが、エズラ記の4章の10節に記録されている。わかりますかね、この、北イスラエルが滅びるのは、このアッシリアの手に落ちるのが、この722年なんですけれども、これ全部ではないんですよね。こう、だから、捕らえされる。でね、アッシリアというのは、こう、お互いに征服した、この、非征服民を、こう、混合して、こう、移住させるんですよ。こうやって、交換するんですね。で、残っている民が、こう、わずかにいるんですけど、その民と、雑魚になるわけですよ。で、雑魚になって、結局、サマリア人なんです。イスラエルの中では混血の民ができる。で、このようにして民ではなくなるという予言が見事に成就したわけなんです。で、このことを信じなさいとこう言ってるんですね。イザヤは神様イザヤを通して、信じなかったら固く立つことはできない、だからユダの国も立つことはできないよって、こういうふうに警告しているわけなんです。ここまで分かりましたかね。ちょっと複雑ですけどね。分かりますか。神様は救ってくださると言っているんですが、しっかりとそれを信じていなければ、あなたたちにも大変なことが起こるよっていう、こういう話なんですよ。で、10節で、7章の10節ですね。主はさらにアハズに告げられた。あなたの神主に印を求めよ。黄泉の深みにでも、天の高みにでも、アハズは言った。私は求めません。主を試みません。という言葉が出ています。主を試みませんと言っている言葉ですね。皆さん、これ表面的に読むとですね、だから霊的に聞こえるんですよ。主を試みてはならないと、もう書いてある。と書いてあるって、イエス様がね、悪魔にね、対抗されるときに、申命記から引用したわけですけれども、いかにも霊的に聞こえますけれども、ここでは全く別の文脈で語っています。アハズはイスラエルの神とは全く無縁の生活をしていました。ですね。彼の反抗心によって自分の父の神とは関わりを持たないとしていたわけです。その中で主が憐れんで印を求めなさいとこう言われてるんですね。そういう堅くなになっているものに対しても、いいから印を求めたら、その通りにするから、確かにその通りにするっていうことが分かる形にしてあげるからってこうおっしゃってるわけですよ。まあ、イエス様も似たような形で、このユダヤ人の指導者たちにね、お語りになってたんですよね。ヨハネの10章の38節で、しかし行っているのなら、たとえ私が信じられなくても私の技を信じなさい。それは父が私におられ、私も父にいることをあなた方が知り、また深く理解するようになるためですと。私の技の方を信じない。だから神の印を信じて、技を信じて、そしてこういろんなことするから、何でもいいから言いなさいと。ヒゼキヤ覚えてます？後々ね、日時計をね、逆に移動するようにして、こう逆算してくださいって。前に進んで早く行くよりも、逆になることがもっと、なんか、むずいじゃないですか。難しいじゃないですか。それをですね、そういうのをね、神様言ってたわけですよ。けれども、 主を試さないって言ってですね、私はもう神とは関わらないんですってこう決めちゃってるわけです。これがアハズの何人もの増しての問題だったんです。で、神を求めませんと、まあ、決めつけてる人っていうのは今日も大勢いますね。宗教というのは危険であるという人もいますし、あるいはアハズのようにですね、親が信仰深い人だったのに、まあ、教会の中で育ってですね、でも私はそういう生き方はしないとして、世の中にこそ真実の生き方があるみたいなことを嘘吹くということもしますけれどもですね、実際にやってるのはですね、他にいろんな違うものを信じていくわけですね。神やイエス以外のものであれば何でも信じていく、あるいは自分自身の成果とか人柄とか自分の内にあるものをこの固くなに守ろうとする、つまりプライドを高くしてですね、高ぶってですね、生きていく、自分を守っていくっていうですね、でそうやってどんどんおかしな方向に進んでっていくっていうことになるわけなんですよ。で13節、イザヤは言った、さあ聞けダビデの家よ、あなた方は人を煩わすことで足りず、私の神までも煩わすのか。それゆえ主は自らあなた方に一つの印を与えられる。見よ、処女が身をもっている。そして男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶと、こう言ってます。はい、ここがですね、予言の難しさにもなりますが、いいですか、よく読むと、アハズ個人に対して話してないんですよ。さあダビデの家を、まあ、アハズの目の前にはいるんですが、そのアハズが代表として、その代表としているダビデの家という全般に対して話しています。そしてあなたはと言ってないで、何ですか、あなた方はと複数になっているんですね。で、この堅くなさ、アハズの堅くなさの、が、まあ、象徴しているというか代表しているダビデの全般、ダビデの家の全般、ユダヤ人の指導者の全般の、その、まあ、堅くなさがあるわけですが、主が自ら印を与えると、印を求めてないからと、神と関わりがないみたいに感じで生きているから、私が印をね、この、与えて、その印というのが処女から与えると、こう言ってるんですよ。まあ、創世記の3章の15節に女の子孫とありますけども、まあ、このある解釈、まあ、そうだと僕も思いますが、あの女の子種って書いてあるんですね。もっとはっきり言っちゃうと女の精子っていうのに書いてあるんですよね。あのこの3章15節、女の子孫は蛇の子孫の頭を打ち砕くのね。まあ、そこから女が子孫、子種って何なのと、つまり男を、だからここから処女降誕が醸し出されてるっていうね、解釈する人いるんですよ。で、まあそうかもしれない。でもはっきりしたのはもうここですよね。そのメシアが来るのは処女からなんだということが、ここで明確に分かって、それが大きな印なんだよということなんです。ね、どうですか、受け入れてなかったでしょ、当時のユダヤ人の人たち。あと噂があったんだよね、マリアはなんか不定な関係から生まれた、マリアとは不定な関係があって、でそれでイエスが生まれたんだとかね、こういういら噂が立ったわけですよですね。で受け入れなかったけれどもですね、この名前をインマヌエルとしなさいということで、でこれがマタイの1章の22節23節でインマヌエルと呼ばれるようになって、訳すと神が私たちと共におられるというですね。これどういうことかって言ったら、イエス様が神だということです。人であるのに神になって、それで神が私たちと共におられるんだと、まあ、いうことになるわけですね。でこの方が印であって、私たち暗闇の中の光であって、希望であるわけなんですね。もうなんか本当はね、先週ね、メッセージここですればよかったんですけれども、ちょっと1週間遅れましたが、クリスマスの、アドベントのですねメッセージなんですよ、まさにこれが。まあでもクリスマスはね、毎週クリスマスってね、 毎週イースター、毎週何でしょうか、受難ね、もう福音は全部詰まってますからね、でですね、この子は悪を退けて善を選ぶことを知る頃まで、牛乳と、これ牛乳というのはつまりヨーグルトですね、牛乳と蜂蜜を食べる、それはその子が悪を退けて善を選ぶことを知る前に、あなたが恐怖を抱いている二人の王の土地が見捨てられるからだ。主はあなたとあなたの民とあなたの父の家に、エフライムをユダから離れた日以来まだ望んだこともない日々をもたらす、それはアッシリアの王だということですが、いいですか、15節でまたですね、この子はって言ってる、これはインマヌエルのキリストのことではなくて、よく見るとこれはこの子はって言って、このイザヤが目の前にいる自分の息子シュアル・ヤシュブのことを言っているわけなんですよ。ここが予言の難しさなんですよね。その関連するですね、こう神の究極的な救いのご計画の予言を、こういう目の前にあることとサンドイッチにしながら話していくっていうのはよくありますですね。で、それで、この悪を退けて善を選ぶって、これ物心がつくっていうことですよ。だから本当に幼いですね、それを知る前に、だすぐにですね、この二人の王の土地が見捨てられるんだと、こう言っていて、そして、それだけに終わらないで、ですね、アッシリアがやってくると。今までも考えたことがないような大きな恐怖が来るんだと言っているわけなんですよ。アハブは二人の王を恐れていたわけですけれども、その恐れによってかえってですね、もっと大きな恐ろしいことがやってくると、それがアッシリアの王なんだと、こういうふうに言ってるわけです。なんで牛乳と蜂蜜をこう食べるのか、この幼い子がですね、というのは後に出てきますけれども、作物という作物が全部、この、取れなくなってしまうほど荒れ廃れてしまうわけなんですね。それで放牧というか、そのそうです、放牧されている、家畜ですね、それがわずかながらあるものから食べて、あとは野に出てくるこの蜂蜜ですね、これを食べて生きていくしかなくなるんだよということです。で、先ほど話しましたように、この二人の王ですね、滅びます。732年にアッシリアがアラムを攻め、で捕らえ移してですね、でですね、その時ですね、アハズですね、いいですか、この予言を受けたにもかかわらず、アッシリアにアラムとイスラエル、エフライムの、イスラエルの王を倒すように依頼するんですよ。意味わかりました？主から印を求めなさいって、求めないって言ったけれども、これ私が印を与えるって言って、であなたは信じて、信じなさいって言ったけど、信じなかった、信じないで、神が救われるってことを信じないで、なんとよりによってアッシリアに倒してもらうようにお願いしちゃう。これがね、第二列王の16章7節から9節に出てるんです。アハズは、あ、いいですか、開いてください。開きたい人は。アハズは使者たちをアッシリアの王ティグラとピレセルに使わして言った。私はあなたのしもべであり、あなたの子です。どうか登ってきて、私を攻めているアラムの王とイスラエルの王の手から救ってください。アハズが主の宮と王宮の宝物蔵にある銀と金を取り出して、それを贈り物としてアッシリアの王に送ったので、アッシリアの王は彼の願いを聞き入れた。アッシリアの王はダマスコに攻め上り、これを取り、その住民をキルへ捕らえ移した。彼はレツィンを殺したと、こう言うんですよ。ね。 だからこの北からこうやってきたわけです。このアラムの国を滅ぼして、それで北イスラエルも滅ぼすわけですね。ですか。で、サマリアが、721年かな、この22年に滅ぼして、で21年にサマリアが陥落するのかな。ちょっと今すいません、正確な年代がすぐ思い出せないんですけれども、でですね、そこまで攻め入って、そこがもうアッシリアのものになったんですが、それだけでアッシリアが満足するわけがない。第二歴代史の28章の20節21節読むとこう書いてあります。アッシリアの王ピグラトピレセルは彼のところに来たが、彼の力になるどころかむしろ彼を苦しめた。アハズは王の宮および王と高官たちの家から物を取ってアッシリアの王に送ったが、何の助けにもならなかったって、こういう侵食していくんですね。このユダにまでですね、どんどん南下していくわけですよ。で18節、その日になると主はエジプトの幾筋もの川の果てにあるあのハエ、アッシリアの地にいるあのハチに合図される。すると彼らは皆やってきて、険しい谷、岩の割れ目、あらゆる茨の茂み、あらゆる水飲み場に救うのこう、ありまして、これね、ハエです。エジプトの方はハエ、これナイル川にあるこの何ていうかな、ハエ。ね。でですね、このアシラの蜂の群れですね。これ何言いたいかというと、南にはエジプトの、この大国があります。で、アッシリアというが、これ隅々なんて、ユダをですね、もうこう、ずーっとこう支配していくっていうね。で、南と北のこの戦いの中での、この、もう分岐点になって、行くということがね、ここに書かれているわけです。そして20節で、その騎士は大河の向こうで雇った神する。大河っていうのはこれユーフラテスのことです。アッシリアの王を使って頭と足の毛を剃り、ヒゲまでも剃り落とすと。これね、何意味してるかというと、メンツっていうかね、もう恥ずかしめること、侮辱することですね。ヒゲを剃るっていうのはこれ侮辱ですよ。男の尊厳を全部取っちゃうということです。ですね。で、こういうことを行うよということですね。恐れによってアハズは動くんですが、その恐れから自分で救われようとして、その恐れを招き入れてるっていうことですか。意味わかりました。信頼して救われるのではなくて、自分自身で恐れから救われようとしてですね、でその恐れをむしろもっと大きなスケールで、招き入れてるってことです。で21節、その日になると一人の人がメスの子牛1頭と羊2匹を生かしておく。これらが乳を多く出すので、彼は牛乳を食べるようになるですね。この地に、残されたすべてのものが牛乳と蜂蜜を食べるようになる。その日になると銀千枚に値するブドウ千株のある辞書も皆、茨とおどろのものになると。で全土が茨とおどろになるので、人は弓矢を持ってそこに行く。付けで耕されたすべての山にもあなたは茨とおどろを恐れて行かない。そこには牛が放たれて羊の踏みゆく歩く場所となるということで、わかります。作物がもう荒れ果ててしまってですね、この侵略されてもう荒れ果てた状態になって、それでこの牛や羊がですね、なんていうか野獣みたいになっちゃうっていうか、このほっとかれてる。それでですね、そこから乳を、飲んでいき、で、そして食うものって言ったら、もう全部乳だらけになっちゃってね、いろんな方法でね、こう食べなきゃ、食べたり飲んだりするために、牛乳、つまりヨーグルトにしてですね。で、あとは、飲み蜜ですね、この蜜っていう。そういう状態にまで、なると、だから、シュワル・ヤシュブがですね、物心がつくまで、これ食べるようになっていくということになるわけなんですよ。で、このようにしてですね、彼は見事のまでに、拒んでいきます。で、8章でも続けて、予言が始まります。で、今度またもう一人の男の子、今度は赤ん坊ですね。新たに産む赤ん坊にも名前がついてですね、 その彼が印となって行くんですが、最後にインマヌエルが出てきてですね、救われるよっていう予言になっていくんですね。で、こういう流れなんですが、これは次回にしましょう。8章はですね、こう8章もやりたかったんですけども、やるとですね、もうすごい時間になっちゃいますからやりません。で、次回は多分8章と9章の前途中までですね、7節までね、やるんじゃないかなと思いますが、アハズのね、慣れの果てっていうのをね、ちょっとね、ちょっとご紹介したいと思いますね。この後ですね、アシアに頼んだ後、もうちょっとね、げんなりするんですが、こんなことやってるんです。またね、歴代史第2のね、28章を開いてください。22節。で、2から24節。アッシリアの王が彼を苦しめたとき、このアハズ王は、さらに主の信頼を裏切った。彼は自分を撃ったダマスコの神々に生贄を捧げていった。アラムの王たちの神々は彼らを助けている。この神々に私も生贄を捧げよう。そうすれば私を助けてくれるだろう。これらの神々は彼と全イスラエルをつまずかせるものとなった。アハズは神の宮の用具を集めた。彼は神の宮の用具を取り外し、主の宮の塔を閉じ、エルサレムの街角の至るところに祭壇を作ったと。で、第二歴代史を見ます。列王記を見ますと、なんと神殿にある聖堂の祭壇あるじゃないですか。あれをですね、ちょっと移動させて、その元祭壇があったところにこのアラムの神々の祭壇を置いて生贄を捧げて、そして祭司たちにもですね、これさせるわけですよね。もう何考えて、負けてんじゃんこのアラムの神々って。どうしようもないんですが、このように悲しいことが起こっていくわけなんですね。で、これをですね、まあ、私たち今の時代にすごく関連すると思うんですね。不安が多い世の中です。ですね。で、その中でですね、唯一この不安をから救ってくださる方は主なる神ご自身であり、イエス様ご自身なんですよね。叫び求めてこの方に救いをいただくということをしていくことこそが唯一の道なんですが、何らかの形でこれを意図的に拒んでいく、恐れてですね、まあ砕かれなきゃいけないですから、イエス様の前に出るっていうのは、主の前に出るっていうのはへりくだらなければいけませんから。で、この前学んだように光の中にいるっていうのは、暗闇が明るみに出されるわけですから、だから心があらわにされていくわけですね。で、そのことを恐れて、いる、プライドをそのまま保っていれば、このような残念な結果になるんだということです。で、ヘブル書の10章の36節から39節を読んで終わりにしたいと思いますけれども、ヘブル書10章の36節から39節です。あなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐です。もうしばらくすれば来たるべき方が来られる。遅れることはない。私の義人は信仰によって生きる。もし恐れ退くなら私の心は彼を喜ばない。しかし私たちは恐れ退いて滅びるものではなく、信じて命を保つものですということで、恐れて退いて滅びるんじゃなくて、信じて命を保っていきましょう。救われていきましょう。ということです。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。あなたがこのようにして、大事な、この今の時代に、とても、この、かなった、この、言葉を、予言の言葉を与えてくださいました。あなたは私たちに予言のこの言葉は私たちにとって本当にこの灯火であるということを教えてくださり、この第二ペテロの一章のところで教えてくださってますが、私たちがそのようにして戻ってこられる方、イエス様を待ち望むことができるようにしてくださいますよう、よろしくお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。